お邪魔します。小学4年生の時の話です。私は当時仲の良かった友達 A と Y と T と4人でよく遊んでいました。みんな今まではクラスがバラバラでしたが、4年生になってからは私と A は同じクラス、 Y と T はそれぞれ別のクラスでした。毎日飽きもせず縄跳びをするかかくれんぼをして遊んでいたのを覚えています。たまに喧嘩することはありましたが、このメンバーじゃないとどうも落ち着かないので、誰も他の子は加えず外さず必ず4人でした。ある日学校から4人で下校していると、いつもおしゃべりの A の口数が珍しく少ない気がして、私は具合でも悪いのかと尋ねました。すると A は、そんなわけないじゃんと笑ってみせましたが、明らかにいつもとは違います。 T も気にしていたらしく、何？どうしたの？とさらに A に聞いてみると、実はとぽつりぽつりと話し始めました。話を聞いてみると、最近家のリビングに置いてあるパソコンが勝手に夜中動いているそうです。自分が触ってるわけじゃないのに、お母さんにも夜中にパソコンするなと怒られると真剣に悩んでいました。怖い話が苦手な Y と T はやめてよと私と A から大げさに距離を取りました。当時パソコンを持っていなかったのでイメージが湧かなかった私は、特に怖いこととは捉えず、大丈夫だよ、気のせい気のせいと軽くあしらってしまいました。 A は気のせいじゃないんだけどなぁと首をずっとかしげていましたが、そのうち元気になり、いつもの学校近くの大きな公園でかくれんぼをして私たちは帰宅しました。次の日学校へ行くと、昨日よりも暗い顔で A が座っていました。私が A の肩を叩き、おはようと声をかけると、A は今にも泣き出しそうな声で、
ランドセルを落とすの、私の、どうしよう、
とつぶやいています。どうしたのと聞くと、幽霊が怖いので、ネットで対処法を調べてパソコンの周りに塩を持ったらしいのですが、今度はパソコンではなく A の部屋の机に置いていたランドセルがぐちゃぐちゃに荒らされ、ランドセルが机の下に落ちていたそうです。全部話し終えると A はポロポロと泣き始めました。私はさすがに A が心配になり、お母さんに話したのと聞くと、まだ話してないというので、帰りに A の家に行き、A のお母さんに話すことにしました。下校時間、Y と T にも事情を話し、4人で A の家に向かいました。A の家は比較的学校から近く、よく4人で集まらせてもらっていました。お邪魔します。家に上がると、空気がいつもとは違い、A の家がとても冷たく感じました。靴を並べていると、A のお母さんがエプロンで手を拭きながら出てきました。
あら、いらっしゃい。
私たちはみんなで顔を見合わせ、A が悩んでいることを打ち明けました。A のお母さんはしばらくの間、幽霊なんてと怪訝そうな顔をしていましたが、A の本気で怯えている表情を見て、わかった。対策を考えてみるわね。と、A の頭を撫でました。せっかくだから夕飯みんな食べてってね、と、A のお母さんはハンバーグを作ってくれました。A のお母さんのハンバーグはとっても柔らかく、みんな大好きです。A も話したことで安心したのか、 美味しそうに夕飯を食べています。 A 以外の私たち3人は先に食べ終え、日も暮れてきたので帰ることにしました。私は玄関へ向かう途中にふとその問題のパソコンが気になり、リビングを見渡すと窓際にぽつりと1台パソコンが置いてありました。あれがそうなのと A に尋ねると、 A は神妙な面持ちでこくりとうなずきました。このキーボードがね、カタカタ鳴るの。 A がパソコンに近づきキーボードに触れたその時、突然 A が悲鳴を上げました。
どうしたの？
A のお母さんが駆けつけると、 A は両手で顔を覆ってしゃがんでいます。
塩が
そう言いながら A が指さした先を見ると、そこには黒ずんだ粉とドロドロの液体がありました。
何これ？
A のお母さんも言葉を失っていました。 Y と T は耳を塞いで怯えています。
まさか。
A は何か思い出したように家中を走り回り、
ここもだ
と叫びました。どうやら A は家中の至るところに盛り塩をしたらしく、そのすべてが黒い粉と液体に変わっていました。A のお母さんは、明日早急に神社に相談してみるとのことで、とりあえず私たち三人は A の家を出ました。次の日、A は元気に登校してきました。昨日あんなことがあったけど、A のお母さんが何とかしてくれるって言ってたし、よかった。そう思い、私は胸をなで下ろしましたが、言いようのない違和感があったのを覚えています。下校の時間になり、Y と T と合流して4人で帰っていると、いつもの公園でかくれんぼをしようという話になり、私たちは公園に向かいました。じゃんけんで A が鬼になり、私たちは思い思いの場所に隠れました。私は滑り台に寝そべって隠れていました。遠くの方で A の、もういいかいという声が聞こえました。私はなぜだかすごくそわそわしていました。じっと待っていると、足音で A がゆっくり歩いているのがわかります。どこ？ A が叫んでいる声が近い。今どの辺にいるんだろうと寝そべっていた体を起こしたその時、
見つけた
と私の目の前に、映像を早送りしているかのように頭を上下左右に高速で振り乱しながら立っている A がいました。一瞬見える口元には白い歯が覗いており、どうやら笑っているようです。
いけない。A に捕まってはいけない。
とっさに判断した私は、Y と T の名前を叫びながら一目散に走りました。Y と T は遠くから A の様子を見ていたらしく、すぐに変だと察知して私に追いつきました。私たちは A のことを家の人に知らせなければと思い、そのまま A の家まで走りました。 A の家のインターホンを押すと、はーいという A のお母さんの声が聞こえました。私たちは、
A が大変なのおばさん
とインターホン越しに叫びました。それでも一向に誰も出てくる気配がありません。 Y は今にも泣き出しそうです。私たちはもう一度インターホンを押しました。
はーい。
また声が返ってきました。
おばさん、早く来てよ。
そう言うと、インターホンから、 というノイズが流れ始めました。私たちはびっくりしてのけぞった拍子に転んでしまい、ついにワイは泣き出してしまいました。
もう帰ろう、もう帰ろうよ。
と泣きながらワイは訴えてきますが、A をこのままにしておくわけにはいかないので、もう一度インターホンを押そうと立ち上がったその時、2階の窓のすりガラス越しにぴったりと張り付いて、家の中から誰かがこちらを見ていました。すりガラスなのではっきりは見えませんでしたが、その背格好、服の感じから、おそらく A のお母さんでした。顔までぴったりと窓に張り付いており、その様子からにっこり笑っているようでした。Y と T は悲鳴を上げながら走って逃げました。私はなんとか A を助けてほしいという思いで、もう一度ノイズが流れているインターホンを押しました。しかしまた、
はーい、
という声しか返ってきませんでした。
どうしよう。
焦りながらまた2階の窓を見た私は、悲鳴を上げながら走って逃げました。2階のすりガラスには、たくさんの顔が窓を埋めるようにぴったりと張り付いており、どれもこれもにっこりと微笑んでいるようでした。家に帰ってから A のことを親に話すと、からかわれてるんだろうと相手にしてくれず、私は不安なまま次の日を迎えました。次の日、A は学校に来ませんでした。そしてその数時間後、霊体験をした友人宅に対処法を聞きに行く途中だった A のお母さんが、早朝に交通事故で亡くなったことを知りました。また、A は山で倒れているところを発見され、現在入院しているそうで、退院したらお父さんの実家がある県外に引っ越すそうです。森塩で四方を囲ってしまうと、例の逃げ道がなくなるため、その場所に停滞すると聞いたことがあります。A の家もその状態に陥っていたのでしょうか。私はあれから A には会っていませんが、公園で見た頭が上下左右に高速で動いていた A の様子が未だに頭から離れません。以上、お邪魔しますという題名の話でございました。